何でもいい。中地下だけかけられないように。中地下にかけられるものは残られると聖書は言っています。残られることとは結局、もう待ちわれがない。イエス様は肉体的な苦しみについておそらく一秒も考えたことがない。まあ、中地下にかけられることとはちょっと大変です。ユダヤ人たちは人間の決してそういうふうにこうしたことがない。一回も。ローマ人だけやったんです。本当にひどいやり方です。何時間も何時間もそのままなんですよ。けども、イエス様の心配とは、肉体的に苦しむことじゃないんです。私は中地下につけられれば、私は愛されてる者としてではなく、罪の塊として、死ぬまで過ごさなくちゃいけない。一人ぼっちになる。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、とイエス様は叫んだのです。結局、祈っても答えがないんです。イエス様とは罪の塊とされたからです。すべての人間のすべての罪を一人ぼっちで犯したものとして取り扱われたんです。そういう罪の塊と、聖なる神は交わりを持つことができない。もう捨てられた。一人ぼっち。イエス様はそれを考えたとき、恐ろしくなったんです。イエス様でさえも考えられなかったんです。ですから、もしできれば、すぐ探せて、けどすぐ後で、しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになるように。結局私は大切ではない。無視されても呪われても殺されても結構。ダメな人間のためだったら私は喜んで犠牲になる。結局イエス様にとってでさえも御心は全てでした。まあ、いわゆる、まあ、教会の中でよく、使われている言葉とは、まあ、献身者です。すなわち、献身者とは、普通の仕事を辞めて、まあ、まあ、神学を行ったり、まあ、牧師になったりすることなんですけど、そうすると、後で、まあ、教会の中だけ頑張ったり、奉仕したりすると、まあ、これこそが主に対する奉仕であると思い込んでしまっている人は非常に多い。本当の献身者とはやっぱり自分の思いではなく御心だけがなるようにと望むものです。イエス様を産んだマリアはそういう献身者だったじゃないかな。もちろん我々はマリアを拝む気持ちがない。カトリック教会はやっぱりマリアを拝めなければ、マリアに向かって祈らなければダメと言います。まあ、一度飛行機の中で変な、まあ、こと言う、まあ、アメリカの習慣写真の中でやっぱりマリアはいかに偉大なものであるかについて書かれていました。まあ、一人のめちゃくちゃな人がね、天国に入ったそうですね。そして、まあ、父なる神は、あんた、どうしてここで入ったのか。ね、私は許可しなかったのに、言わない。そして、まあ、イエス様は彼にも出会ったんですね。あなたはどうして、私の中地下の救いを信じようとしなかったし、どうしてここで入ったか。まあ、答えは、あなたの母親は裏口に入れてもらった。まあ、カトリック教会の考え方はそういう考え方なんです。カトリック教会はマリアは罪を知らなかったと言います。罪を知らない性質を持っていたと言います。それだけじゃなくてそのままで天国に行っちゃった。死を見ないでと言います。もちろん昔からそうではなかったよ。 法によってカトリック教会全体の教えは変わります。困る。ですから大切なのは聖書じゃない、法話の方の言ったところです。まあ我々はマリアを拝むつもりではないけども、彼女こそやっぱり素晴らしい献身者だったと思う。生まれつきそうではなかったはずです。いろんな苦労によってやっぱり小さくなったんです。私は自分のために何にも欲しくない、主にも知られればそれでいいと思うようになったんです。何年かにかかってそういうふうに変えられたでしょう。ルカは彼女のことについて次のように書いたのです。新約聖書の97ページです。一章の31節、ご覧なさい、まあ、手の使いの言葉です。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。34節、そこでマリアは御使いに言った、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、糸高方の力があなたを言います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。38節、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。誠の献身者の祈りです。彼女にはイエス様の母になる心の備えがありました。もし結婚する前に身ごもるなら、起きてでは石で打ち殺さなければなりませんでした。その危険も顧みず、ただ身心だけがなるようにと彼女は願ったんです。私は殺されても別に、主は喜べばそれでいい。まあ、この心構えを持つことこそが大切です。主だけが中心になってもらいたい。食べるのも飲むのも何をするのも主の栄光のため。もう一つの大切なのは、御心を知りたいと思えばもちろん御言葉に頼らなくちゃいけない。御言葉とは一体何と言ったのか。大切なのはこれなんです。もちろん好奇心でもって聖書は何と言ってるかと思っても全く無意味です。御言葉はそう言ってるか私は信じます。御言葉はそう言ってる、私は従います。まあ皆さんご存知でしょう、最近のまあいわゆる教育者たち、まあいわゆるまあ専門家たちは何と言ってるかと言いますと、人間に自由を与えなさい、子供に命令してはいけません。厳しく当たってはいけません。ちゃんとゆっくり説明して納得するために待ちなさい。まあそうすれば死ぬまで待ってても何もならない。子供は親に従うべきです。で、小さいになったからもうおしまいなのではない。聖書は小さいまでと書いてないんです。それは人間の作った法律にすぎません。まあ不幸になろうと思えば親に従わなくてもいい、ね、主の律法とは結局冷たい法律じゃないよ、ね、未信者と結婚してはいかん、どうして幸せにならないから、それだけだよ、ね、子供は台所に行って包丁で遊ぼうと思っても母親はおそらく厳しい態度とこともとことも、子供はもう母ちゃん嫌というかもしれないけど、いいじゃない、いつかは買うよ、ね、母親は子供嫌になったじゃないよ、 守りたいからだけなんです。ですから子供は親に従いたくなければ大変です。不幸になるばかり。ですから何があっても、まあ、聖書は何て言ってるか、聖書の言ってることは簡単です。子供は親に従うべきです。 親はイエスの親族からじゃない、親は正しいからじゃない、親だからです。私たちはどうして御言葉を信ずべきか、御言葉だからです。理解できてもできなくても関係ない。御言葉を死亡のものにすると本当に元気になります。ダビデはよく告白したのです。あなたの御言葉によって私は元気になる、喜びが満ち溢れていると言ったのです。使徒行伝の中で、まあ、いい人は本当はいないけども、パウロは珍しく良い人々という言葉を使ったんです。同じパウロは正しい人間はいない、一人もいない、善を行う人はいない、一人もいないと言いながら、今日に良い人たちがいるよと言ったんです。その良い人々とはどういう人々であったかと言いますと、疑問符をつけた人々です。パウロは町行って福音の述べ伝えたんです。多くのところでみんな嬉しくなってそのままで信じたんです。けど町の人々は信じようとしなかった。いやー、パオの言っとることはなかなかいい、本当だったらありがたい、けど騙されたくない。自分で調べましょう、自分で聖書を読みましょう。パオロはそれを見たとき嬉しくなっちゃった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。パオロはそれを見たとき嬉しくなった、ね、そのままで信じなさいじゃないよ。結局自分で選んでもらいたい、私に納得させられたとしても意味のないことです。あなた方は自分で食べなくちゃいけない、自分で味を知らなければ無意味です。よくも引用した箇所とはエレミヤの経験です。私は御言葉を食べた、この御言葉とは私にとって楽しみとなり心の喜びとなった。イエス様ご自身が、私は、まあ、命のパンです。私を食べる者は、まあ、永遠の命を持つ、元気になる。もう一箇所ちょっと読んでみましょうか。サムエル書の中古書449ページです。中古書の22節です。まあ、サムエルという男は若い時から聞く耳を持つものでした。主よ語ってください、しもべは聞いております。これはサムエルの告白でした。そして彼は後でイスラエルのために次のように言ったのです。中古書の22節です。主は主の御声に聞き従うことほどに前者の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。結局大切なのは聞く耳を持つことであり、主に従うことです。イサヤは主の見つけ、私が目を留む者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだと書いたのです。結局御言葉とは理解すべきものではない、食べるべきものです。へりくだって砕かれた者は主の御言葉の力を経験します。もう一箇所読んで終わりましょう。詩編の119編、944ページ。 119編の5節です。